と諸君に話しておくが、いやしくもセミと名のつく以上は地面の上に転がってはおらん。地面の上に落ちているものには必ずアリがついている。我が輩の取るのはこのアリの領分に寝転んでいるやつではない。高い木の枝に止まって惜しいつくつくと鳴いている連中を捕らえるのである。これもついでだから博学なる人間に聞きたいが、あれは惜しいつくつくと鳴くのか、つくつく惜しいと鳴くのか、その解釈次第によってはセミの研究上少なからざる関係があると思う。人間の猫に勝るところはこんなところに損するので、人間の自ら誇る点もまたかような点にあるのだから、今即答ができないならよく考えておいたらよかろう。もっともセミ取り運動場はどっちにしても差し支えはない。ただ声を知るべに木を登っていって、先方が夢中になって鳴いているところをうんと捉えるばかりだ。これは最も簡略な運動に見えて、なかなか骨の折れる運動である。我が輩は四本の足を有しているから、大地を行くことにおいては、あえて他の動物には劣るとは思わない。少なくとも、二本と四本の数学的知識から判断してみて、人間には負けないつもりである。しかし、木登りに至っては、だいぶ我が輩より後者のやつがいる。本職の猿は別物として、猿の抜損たる人間にもなかなか侮るべからざる手合いがいる。元来が引力に逆らっての無理な事業だから、できなくても別段の恥辱とは思わんけれども、セミ取り運動場には少なからざる不便を与える。幸いに爪という力があるので、どうかこうか登りはするものの、旗で見るほど楽ではござらん。のみならず、セミは飛ぶものである。カマキリ君と違って、ひとたび飛んでしまったが最後。せっかくの木登りも、木登らずと、何の選むところなしという悲運に再会することがないとも限らん。最後に、時々セミから小便をかけられる危険がある。あの小便が、ややともすると、目を狙ってしょぐってくるようだ。逃げるのは仕方がないから、どうか小便ばかりは垂れんようにいたして。飛ぶ間際に威張りをつかまつるのは、一体どういう心理的状態の生理的機会に及ぼす影響だろう。やはり切なさのあまりかしら。あるいは敵の不意に出て、ちょっと逃げ出す余裕を作るための方便かしら。そうすると、イカの墨を吐き、ベラン名の彫り物を見せ、主人がラテン語を浪する類と同じ項目にいるべき事項となる。これもセミ学上、ゆるかせにすべからざる問題である。十分研究すれば、これだけで確かに博士論文の価値はある。それは四字だから、そのくらいにして、また本題に帰る。セミの最も集中するのは、集中がおかしければ集合だが、集合は陳腐だから、やはり集中にする。セミの最も集中するのは、青霧である。感銘を五等と号するそうだ。ところが、この青霧は、葉が非常に多い。しかも、その葉は、皆、うちわくらいな大きさであるから、彼らが追い重なると、枝がまるで見えないくらい茂っている。これがはなはだセミ取り運動の妨害になる。声はすれども姿は見えずという俗用は、特に我が輩のために作ったものではなかろうかと怪しまれるくらいである。我が輩は仕方がないから、ただ声を知るべに行く。下から一軒ばかりのところで、後藤は注文通り二股になっているから、ここで一休みして、葉裏からセミの所在地を探偵する。もっとも、ここまで来るうちに、ガサガサっと音を立てて飛び出す気早な連中がいる。一羽飛ぶともういけない。真似をする点において、セミは人間に劣らぬくらいバカである。後から続々飛び出す。ようよう二股に到着する時分には、 満寿石として編成をとどめざることがある。かつてここまで登ってきて、どこをどう見回しても、耳をどう振ってもせみ気がないので、出直すのも面倒だからしばらく休息しようと、股の上に陣取って第二の機会を待ち合わせていたら、いつの間にか眠くなって、つい黒天郷里に遊んだ。おやと思って目が覚めたら、二股の黒天郷里から庭の敷石の上へどたりと落ちていた。